私に従いなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たちにそう呼びかけてくださいます。私に従いなさい。主は求めておられるのです。私たち一人一人がキリストに従って歩むということを。私に従いなさい。今日から新しく始まっていく人生をこのキリストの呼びかけに応えて歩んでいきたいと私たちは思うのです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。3連休の中日ですけれども、私はですね、昨日も運動会がありまして、プレイデーがありまして、今日もお仕事でございまして、明日しか休みはないんですけど、明日もですね、実家の片付けに行かないといけなくて、全然休みがないんですが、しかしですね、皆さん本当に3連休の中日にようこそ教会へいらっしゃいました。今日は新学校日、伝道献身者奨励日の礼拝になっています。伝道者を育てる新学校の働き、そこで教える先生方、またそこで学ぶ学生たちを覚えて祈るということとともに、この教会に集う信徒一人一人に伝道者となる志が与えられることをお勧めする、その日が新学校日、伝道献身者奨励日ということになります。僕もですね、牧師になって20年以上が経つんですけれども、新学校に入るときに一番言われたこと、それは照明感が大切だということでした。照明感というのは、神様に伝道者として呼び出されている、照明を受けているということのその感覚ですね。英語で言うとコーリング、ドイツ語だとベルーフということになります。この言葉は天職とも訳されたりするんですけれども、私たちにはそれぞれ神様からこのことをするようにと託され与えられている使命とか役割、職業があります。どんな職業にも神様からの招きというものがあると思うんですけれども、伝道者というのはまさに私に従いなさいというこの神様からの招きがなければ成し得ない働きだと思います。なぜかというと、伝道者というのは人間の思いを超えた神様のご計画に用いられていくからです。だから伝道者になろうと思ったとき、そこには私に従いなさいという神様からの呼びかけがありました。けれども、その呼びかけというのは決して新学校に入るときだけではないんです。伝道者としての歩みを続ける中で道に迷うことがあります。右か左かを選択しなければいけない時があります。そんな時に私に従いなさいと何度も何度も何度も呼びかけられて、その御声に従って歩んでいくのです。キリストは2000年昔にも私に従いなさいという呼びかけの御言葉をお語りくださいました。この言葉をきっと一番たくさん聞いた弟子、それはペトロだったと思います。ペトロという弟子は本当の名前はシモンという人なんですけれども、ガリラヤの湖のそばにある小さな漁師町カファルナウムというところに家があって、少なくともこの人は、奥さんとお姑さんと一緒に生活をしていました。シモンは弟のアンデレと一緒に漁師をして生活をしていたんです。 でもそんな彼に転機がやってきます。イエス様がシモンに出会ってくださって、こう呼びかけてくださったんです。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう、そう語りかけてくださいました。そこでシモンはそれまでしていた漁師という仕事を捨ててイエス様に従っていくのです。彼はカファルナウムの町でイエス様の癒しの奇跡を目の当たりにしました。自分の家にイエス様をお招きして、お姑さんの病気を治していただきました。ガリラヤの町々にイエス様と一緒に出かけていって、神様の国についてのイエス様のメッセージを聞いて、イエス様の癒しの御業を目の当たりにして、そしてイエス様から使わされて教えを述べ伝えていきます。ガリラヤの湖の周辺の町々への移動というのは、船を使うということがしばしばありました。嵐になるとイエス様が一緒でもとても不安になります。湖の上を歩いているイエス様を見て幽霊だと勘違いしてしまうこともありました。湖の上にいらっしゃるイエス様のもとに行こうとして、途中で怖くなって溺れかけたこともありました。ある時イエス様は弟子たちにこんなことを聞かれます。あなた方は私を何者だというのか。シモンはこの時、あなたこそ生ける神の子キリストですと答えます。イエス様はとても喜んでくださって、イエス様はこの時からシモンのことを岩というあだ名をつけて呼ばれます。アラム語を使う仲間からはシモンはケファと呼ばれて、そしてギリシャ語を使う仲間からはペトロと呼ばれます。いずれも岩という言葉です。そしてイエス様はこの岩の上に教会を建てると約束をしてくださいました。その時からイエス様はご自分が十字架にかけられて殺されるということ、そして3日目に復活するということを教え始められたんですけど、ペトロにはそのことが理解できず、受け入れることもできませんでした。だからそんなことあってはなりませんといさめると、イエス様はとても怒り、ペトロのことをサタン呼ばわりしてしまいます。そしてこう言われました。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい、私に従いなさいと言ってペトロを弟子として呼び出されたイエス様は、この時もまた私に従いなさいとペトロに、そして弟子たちに言われたのです。やがてペトロは山の上でイエス様の姿が変わるという不思議な出来事を目の当たりにします。でも他の弟子たちと、弟子の中で誰が一体一番偉いのかということで喧嘩をしてしまったりもします。イエス様の近くに子供が群がっているということを見て、その子供そして親たちを叱ると、逆にイエス様からこっぴどく叱られたりもします。二人の弟子が抜け駆けをして偉くなれるようにとイエス様に頼んでいるのを見て、ペトロはとても腹が立ったりしました。そんなある時、イエス様と一緒に、そして弟子たちと一緒にエルサレムへ出かけて行くんです。最後の晩餐のその時、イエス様を裏切る者がいると聞いてとても驚きます。でもイエス様は弟子のみんながつまずくんだと言われます。ペトロは自分だけはそんなことはない、 たとえ自分が死に直面することがあってもイエス様を裏切ることなんて絶対にないと言い張るんですけれども、イエス様は鶏が鳴くまで三度私を知らないと言うだろうと言われます。その夜イエス様が徹夜で祈っている間、ペトロは眠ってしまいます。そしてイエス様を捕らえる者がやってきたとき、ペトロはこっそりついていくんですけれども、やはり鶏が鳴く前に三度知らないと言ってしまって、イエス様のことを裏切ってしまい涙してしまいます。イエス様がゴルゴタの丘で十字架にかけられるとき、ペトロはとうとう逃げ出してしまいます。たとえ死ぬことがあっても絶対に先生を裏切ることはない、そう誓っていたペトロですけれども、先生が十字架で殺されてしまい、自分にも絶望して、そして仲間たちと一緒にいると、女の人たちがイエス様がよみがえられたと告げるのです。ペトロは走っていきます。確かに墓は空だったんですけれども、信じることはできませんでした。ところがイエス様が目の前に現れてくださったんです。それでもペトロは最初、幽霊じゃないか、お化けじゃないかと思って怖くなりました。でもよみがえられたイエス様は幽霊ではなかったんです。手足の傷と脇腹の傷を見せてくださって、一緒にパンと焼き魚を食べてくださったんです。先ほどお読みしました聖書の箇所は、ペトロのそんな経験の後にイエス様が語られた御言葉でした。食事が終わるとイエス様はペトロに言われるんです。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか。イエス様はこの質問を3度もなさいました。その度にペトロは、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えると、イエス様は私の子羊を飼いなさいと言われました。イエス様のことを3度も知らないと言ってしまったペトロに対して、イエス様は私を愛しているかと質問をされたんです。そしてイエス様はペトロがどのような死に方をするのかということを予告されました。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれるというのです。この後のペトロの人生はどうなったでしょうか。使徒言行録を見ていくと、ペンテコステの時に聖霊が下り、イエス様を裏切ってしまったはずのあのペトロが、イエス様こそキリストだと説教していくということが記されています。使徒言行録の2章36節でペトロは確かに言うんですね、あなた方が十字架につけて殺したイエスこそキリストなのですと証しをしていきます。ペトロはエルサレムにおいて弟子たちのリーダーとして御言葉を語り、そしてイエス様の御名によって癒しを行っていきます。やがてイエス様の兄弟のヤコブがエルサレムの教会のリーダーとして活躍を始めると、ペトロはエルサレムを離れてローマ帝国の各地を巡回していくことになります。カイサリアではコルネリウスというローマ帝国の隊長に教えを述べ伝えています。 そんなふうにしてペトロはローマへと伝道して、そしてローマ皇帝ネロの迫害のもと、バチカンの丘で逆さ十字にかけられて殉教していったと伝えられています。その時のエピソードとして伝えられているのは、ペトロが迫害が激しくなったローマから逃げようとしてアッピア街道を走っていると、イエス様が反対側から歩いてきてペトロに呼びかけたんですね。あなたが私の民を見捨てるなら、私は再び十字架にかかりに行くと言ったというんです。迫害から逃れて再びキリストに出会って、主よどこへ行かれるのですかと聞いたときに、イエス様が、あなたが私の民を見捨てるなら私は再び十字架にかかりに行くと、そう答えたと言われます。その言葉を聞いてペトロは殉教を覚悟してローマに戻っていったと言われています。このエピソード自体は聖書の中には書かれていないんですけれども、きっとですね、ペトロの性格をよく表しているエピソードなんじゃないかなと思うんですね。ペトロという弟子はまっすぐにイエス様に向かって従っていくということもあれば、いろいろな失敗をしたり、また困難を前にして逃げ出してしまうような時もあります。でもどんな時にもイエス様は共にいてくださって、ペトロは逃げ出しても困難を抱えて挫折したとしても再びイエス様に従っていくんです。ペトロという人はもともと漁師なので、例えばですね、ファリサイ派として一流の宗教教育を受けてきたパウロと比べるならば、ものすごい知識があったわけでもないと思います。福音書を読んでいくと、ペトロの失敗談がたくさん描かれています。どうしてこんなにも福音書の中にペトロの失敗談が書かれているのか、それはきっとペトロがメッセージをするときに、私はあの時こんな失敗をしたんだっていう失敗談をたくさん語っていったからだと思うんですね。自分はこんな失敗をした、でもその度にイエス様は私に従いなさいと言ってくださったんだ、その御言葉に従って自分はもう一度イエス様に従っていったんだ、そんなメッセージをきっとペトロはたくさんしたに違いありません。ガリラヤの湖のほとりで漁師をしていた時も、イエス様の十字架を否定してしまった時も、イエス様がよみがえられて現れてくださった時も、そして皇帝ネロの迫害から逃げてしまいそうになった時に、自分に対してイエス様が現れてくださって、何度も何度も何度も私に従いなさいと言ってくださったんだ、きっとペトロはそんなメッセージをたくさん語ったに違いありません。あのペトロに私に従いなさいと呼びかけてくださったキリストは、今日この礼拝に集った私たち一人一人にも語りかけてくださるんです。私に従いなさいと。私たちも人生を歩む中でいろいろな失敗をすることがあると思います。うまくいかないこと、恥ずかしい思いをしてしまったこと、逃げてしまったこと、いろいろあると思うんです。でもそんな私たちに対してイエス様はいつもいつも語りかけてくださるんです。私に従いなさいと。このキリストの呼びかけは 決して一度きりではありません。もしかしたら洗礼を受けてクリスチャンになって信仰生活を歩むようになって、まあ、それでもう大丈夫と思っているかもしれません。でも信仰生活を続けていく中でいろいろな試練が襲ってきます。そんな中イエス様はいつでも私に従いなさいと私たちを招いてくださるんです。ローマ皇帝ネロの迫害のもと、ペトロはアッピア街道を逃げて行こうとしました。けれどもその中に新しく主の招きを聞き取って困難な現実へと引き返して行きました。ローマに戻れば皇帝ネロがローマで起こった大火事の原因をキリスト教徒になすりつけようとしておりましたので、きっとそこでものすごい迫害を受けることになるだろう。そしてローマの教会の信徒たちも教会の代表者であるペトロには何とかして生き残ってほしい、そう思っていたんです。ペトロ自身もローマに戻ればローマ当局から町に火を放ったと言われているその教会の代表者として自分がどのような刑にされるかは分かっていたはずです。ローマに戻ったペトロがバチカンの丘に連れて行かれるまで入れられていたと伝えられているのがマメルティヌスの牢獄というところです。ローマのですね、あの古代遺跡とすぐ脇にある牢屋なんですけれども、9月の末にあの婦人の集いで映画のパウロという映画を見ましたけども、そこにですね、描かれていた牢獄ですね。そこは重要な囚人だけが入れられていた場所で、ペトロは処刑される前にそこに入れられていたと伝えられています。本当に狭い場所でですね、もう手を伸ばせば天井につくような、そしてまた雨が降れば水浸しになるような、そんな場所ですけれども、もうすぐすると十字架刑にかけられて殺されてしまう、そんな道のりが待っていたんです。一体ペトロはどうしてそんな道を選ぶことができたのか、困難な現実に戻っていくことができたのか。それはどんな困難な現実をも、そして罪の結果としての死をも滅ぼしていくキリストの復活の力に出会ったからです。どんな苦しみや悲しみをも、そして死の現実をも打ち破るキリストの復活の力がある、復活の希望がある。だからこそペトロは困難な現実に戻っていく力をいただくことができたんです。聖書にはペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてと書かれています。ペトロがどのような死に方であったかと伝えられているのは逆さ十字というものでした。十字架というのはローマの時代この世界で最も惨めな死に方だったんです。犯罪者として晒し者にされて見せしめとして殺されていきます。人間的に考えるならばそんな死に方で神様の栄光を表せるとは考えられません。でも神様はその身力をもって人間の目には最も惨めに思われるその死をも神様のご栄光のために用いることがおできになるのです。 復活のキリストに出会ったペトロは、神様の力に信頼をして引き返していくんです。復活のキリストはペトロに言われます。あなたが私の民を見捨てるなら、私は再び十字架にかかりに行くと。きっとこのキリストの御言葉を聞いたとき、ペトロは心の中で、私に従いなさいという主の呼びかけをもう一度受け取り直したんだと思うんです。そしてペトロは死が終わりでないということを確信し、神様から与えられた使命を、十字架を担って進みゆくんです。私たちの人生にもさまざまな試練や困難があり、やがて死という出来事が誰にでもやってきます。でも私たちに出会ってくださる復活のキリストが語ってくださること、それは死が終わりではないということです。私たちもそれぞれに神様から与えられた十字架を背負って主に従っていくならば、私たちは死を超えた希望に生かされることになります。天の御国に入れられて、そして復活の命を与えられて、神様が使わせてくださる新しい地に共に歩むことができるのです。ペトロはその神様から与えられる希望にかけて困難な一歩を踏み出していったのだと思います。同じように私たちの人生にとっても大切なこと、それは私に従ってきなさいと語ってくださるその主の御声に従って、その主の御言葉に人生をかけていくということだと思うのです。私に従いなさい、その御声を聞くのは決して一度きりではありません。私たちは人生を歩む中で何度も何度も何度もその御声を聞いて行かなければならないのです。ペトロは何度も何度も何度もその御言葉を聞いて新しい一歩を踏み出していきました。私たちもそうでありたいと思うのです。キリストに従って一歩踏み出すならば、私たちは神の栄光を表す生き方、神の栄光を表す死に方、もっと言うと神の栄光を表す永遠の命へと入れられていきます。ペトロが私に従いなさいというキリストの御言葉を聞いて生き、そしてその御言葉によって死ぬことによって神の栄光を表していったように、私たちもその御言葉を聞いて新しい一歩を踏み出したいと思うのです。どんな苦しみや悲しみ、困難な現実があろうと、たとえ死の影の谷を歩むような時があろうとも、十字架と復活のキリストは私に従いなさいと語ってくださいます。私に従いなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。私に従いなさい。主は求めておられるんです。私たち一人一人がキリストに従って新しい一歩を踏み出すこと、私に従いなさい。今日この礼拝に集った皆様の中で 伝道者として私に従いなさいとの呼びかけを受けた方がいらっしゃれば、ぜひ主の御声に招きに応えていただきたいと思うんです。また伝道者でなくとも、それぞれに主から使命や役割、またそれぞれの働きを呼びかけられている皆様は、ぜひとも伝道者としての呼びかけに応えた人たちが学んでいる学校、またその教師、また学生一人一人を祈りのうちに覚えて支えていただければと思うんです。そして共に私に従いなさいという主の呼びかけに応えて、神様の御国に、そして新しい地に向かって一歩踏み出していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの朽ちるべき命に今日という一日を加えてくださり、共にあなたを礼拝することができました恵みを感謝をいたします。私に従いなさい、あなたは私たち一人一人にこの御言葉を呼びかけていてくださいます。たとえどのような試練や困難があろうとも、死の現実が私たちの前にあろうとも、あなたはすべてを超えてあなたの御国へと私たちを導き、私に従いなさいと語っていてくださいます。どうかあなたの御言葉に信頼をして、新しい一歩を踏み出すことができますように、私たちを力づけてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。